Thank you. 18節から22節、まず18節だけお読みします。ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そしてイエスのもとに来ていった。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食するのに、あなたの弟子たちはなぜ断食しないのですか。イエスのもとに来た人々がいたんですけども、それは誰でしょうか。このイエスのもとに来て行ったんですね。何か喋ったんですよ。誰が、主語は何なのか、誰のセリフなのか。まあ普通に考えればヨハネの弟子たちとパリサイ人たちがイエスのもとに来て行ったということなんだろうと思うんです。ところがそのセリフがですね、本人たちのものとは思えないんですよ。どんなセリフか。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食するのに、あなたの弟子たちはなぜって、なんか人事みたいに言ってるんですよね。イエス様見てくださいよって、ヨハネの弟子たちは断食してますって、律法学者の弟子たちも断食してますって、なのにあなたの弟子はなぜ断食しないんですかって、どうして自分たちはって言わないんですか。イエス様、私たちはね、ほら、私たちヨハネの弟子、このパリサイ人たちも、私たちはみんな断食してるのに、どうしてあなたの弟子たちはって言えばわかるんですよ。なのに誰かあっちにいる人を指して言っているみたいにね、ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは、ほら、あの人たちは断食してるんでしょうって、いや私のことじゃないですよみたいなね、そんな感じを受けるじゃないですか。新改訳聖書だとね、そうなるんですよ。それでですね、マタイの方9章14節ではどうなっていたかというと、イエス様のもとに来たのは ヨハネの弟子たちが来たということになってます、マタイではね。でヨハネの弟子たちが言うのは、私たちヨハネの弟子と、彼ら律法学者たちはって、私たちはって断食してるのにって言うんですよ。ところがルカではイエス様のもとに来たのは誰かといったら律法学者パリサイ人たちだということになってまして、食い違ってるんですね。さあ本当はどうなんでしょうか。イエス様のもとに来たのは律法学者パリサイ人たちなのか、それともヨハネの弟子たちなのか、それとも他の誰かなのか。他の誰かがやってきてね、ヨハネの弟子たちは断食している、律法学者たちも断食しているって、私たちはしてないけど、イエス様あんたの弟子はどうなんですかって、そういうふうに言ってるのか、どうなんでしょうね。食い違いがあからさまなんです。聖書は文字通り書いてあるまま、そのまま信じろとはってことなんですよ。書いてあるまま、文字通りそのまま信じろってことはですよ、マタイを読むときは、ああそうです、書いてある通りヨハネの弟子です、信じます、アーメンってね。ルカ読むときは、あ、それは律法学者パリサイ人です、信じます、アーメン。で、マルコ読むときは、それは誰か分かりません、信じます、アーメン。その都度その都度違うことを信じてていいんでしょうか。これ思考停止って言うんですよ。だからそのまま信じろっていうのは、悟るなって言ってんのと同じです。悟る必要なんかない、書いてある通りそのまま信じろって、思考停止。ですから考えなきゃいけないんですよ。この話はですね、先週の続きなんです。先週13節から17節までの部分をお話ししたわけですけども、16節を見ていただくとこう書いてますね。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人はってね、質問してるの誰かって言ったら、パリサイ派の律法学者たちなんですよ。パリサイ人と律法学者たちがイエス様に質問しているその流れです。その流れでまた次の質問へと移っていってるわけですよ。ところがマタイの福音書ではイエス様のもとに来たのはヨハネの弟子たちだとはっきりと書いてあります。それは否定できません。ヨハネの弟子たちも来たんです。だけどもパリサイ人と律法学者たちも来たんです。じゃあですよ、断食してたのは誰なんですかって言ったら、それ18節に書いてある通り、ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちが断食していたわけでしょ、ね、つまりどういうことかって言ったら、ヨハネの弟子たちも来た、パリサイ人律法学者たちも来た、でその両方の人たちは断食していた、そしてイエスのもとに来て行ったって、その両方がイエス様のもとに来てね、言ったわけですよ。どうしてあなたの弟子は断食しないんですかって。だからちゃんと考えればそうなるんです。文字通り信じたらバラバラのめちゃくちゃですけどね、ちゃんと考えたらそうなるんですよ。ただしセリフは人事っぽいですけどね。ヨハネの弟子たちやって、自分がそうでしょ、ヨハネの弟子って、パリサイ人の弟子たちはって、多分ねこれは私の想像ですけど、この両者がヨハネの弟子とパリサイ人律法学者たちがゾロゾロゾロとイエス様のもとにやってきてね、イエス様このパリサイ人の弟子たちは断食してる、いや何を言うか、お前らヨハネの弟子たちも断食してるではないかというふうに両方で言い合ってたんじゃないかなって、それをそのまま短く文字に残してるんでしょうね、きっとね、と思います。ですからですよ、 ですから聖書は書いてある通り信じちゃいけないんです。これ爆弾発言ですね。またね、書いてある通りに信じてはいけないんだっていうことですよ。そんなことしたらめちゃくちゃですよ。バラバラですよ。さっきも言いましたが、マタイを読んでいるときはアーメン、ヨハネの弟子たちが来たんですアーメン、ルカの福音書を読んでいるときは律法学者が来たんですアーメン、マタイの福音書、マルコの福音書を読んでいるときはそれは誰なのか分かりませんアーメン、信じますって、な、支離滅裂じゃないですか。だから書いてある通りに信じちゃいけません。でもそうしなさいって教えられているわけですよね。そして教えられた通りにそうするわけですよ。例えばいつも言うことなんですけど、聖書の中にはね、こんな素晴らしい言葉があるって、あなたの始めは小さくてもその終わりは大きくなるって、アーメン、素晴らしい言葉だ、信じます。いいえ、それヨブの友人の間違った言葉ですよ。で、最後に神様ヨブ記の中で出てきて言ったじゃないですか、ヨブの友人たちについては私は彼らを間違ってるって言うって、正しくないって。ですから、その何でも自分の気に入ったもの、あるいは書いてある通り信じるという盲信ですね。盲信、盲目の盲に信じる盲信、その盲信こそがキリスト教を歪ませているわけですよ。そして歪んだキリスト教が信徒を苦しめているわけですよ。だからせっかくキリストを信じても3年で辞めてしまう人がいっぱいいるわけですよ。そんな宗教に入りたいなんて思う人は少ないわけですよ。だから聖書はですね、よく調べて、そして考えて、理解して信じなきゃいけないんですね。必ずしも聖書のすべてが神のメッセージなのではないということですよ。じゃあ聖書を否定するんですかあなたはって言われるかもしれませんけど、そうじゃありません。私が理解しているのは、聖書の中に神のメッセージがあるということ、それを読み解くことが大切なんだということですよ。それこそが福音の前進につながるんだと私は思いますね。聖書の中にある神のメッセージを読み解く、それこそが福音の前進につながっていくと。だからってそうしたら爆発的に信徒が増えるとは思いませんけどね。思わないんですよ。福音が前進すれば信徒が増えるとは思わないんです。現にどうですか皆さん、ここを見ていただいたらこんなに少ないんですよね。これだけ聖書の真理というものを明らかにし続けて努力しているのに、それを聞きたいと思う人はこんなに少ないんですよ。イエス様ね、だからルカの18章でイエス様おっしゃったように、人の子が再臨するときに果たして地上に信仰が見られるだろうか。イエス様何言ってるんですかって、今地球上の人口の3分の1はクリスチャンだって言いますよ。つまり、20億人以上がクリスチャン、20億人もよう探さんのですかイエス様って。いいやって、信仰があるかどうかわからんって。でもね、確かに真理を解き明かすことによって信徒は増えないかもしれませんけど、確実に天国に入る人は増えます。それは間違いない。さて、それでですね、イエス様の弟子たちはなぜ断食していなかったんでしょうか。それは19節でイエス様おっしゃってます。イエスは彼らに言われた、花婿が自分たちと一緒にいる間、花婿に付き添う友達が断食できるでしょうか。花婿と一緒にいるときは断食できないのです。どういうことですか。花婿っていうの誰ですか。それキリストのことを言ってるんですよね。 つまりイエス様が地上にいる間は断食できないんだってイエス様はおっしゃってるんですよね。なぜですか？イエス様が地上にいる間は断食できないってどうしてですか？やろうと思えばできるんじゃないんですか？一食だけでも抜けばいいんじゃないんですか？イエス様がいたら一食すら抜くことはできない？なぜ？なぜか？なぜならば断食というものは悲しみの表現だからですよ。悲しんでいる時に断食するんです。例えばダビデが息子死んだ時にね、衣を破って灰かぶって何も食べなかった。断食、断食っていうのは悲しみの表現だったんですよ。ですから救い主が来たという喜びの時になぜ悲しむことができようかってことなんですね。この19節は、断食なんかできるわけないって、せっかく救い主が来て喜んでるのになんで悲しまなきゃいけないんだと。それに加えて立法学者パリサイ人たちの断食というのは上辺だけであって何も悲しんでなんかいないんですよね。何も悔い改めてなんかいないんですよ。ただ自分たちはいかに宗教的に熱心であるかということを誇示している、それだけに過ぎない彼らの断食というのはね。だからイエス様はおっしゃったわけですよ、弟子たちにね、断食するときにはね、顔をやつれさせたりするなって。人が見て、あの人断食してるんだ、あんなに顔をやつれさせて、うわもう10日20日ぐらいやってるんだろうか、素晴らしい信仰の人だななんて思われたくって断食したらダメって言ってるんですよ。むしろ顔に油を塗ってね、健康そうな表情をして誰にも気づかれないように断食しなさいって、それこそ本気でしょって。人に信仰深さを誇示するために断食なんて無意味だと。無意味って言ったってイエス様は断食そのものを否定しているわけではないんですね。20節で主は言われました。しかし花婿が彼らから取り去られる時が来ます、その日には断食します。必要な時はするんだってことですよ、ね、断食が必要ならするって。でイエス様がおっしゃったように、実際に弟子たちは使徒の1章4節のところに書いてある通り、使徒の1章の14節のところに書いてある通り、2階の部屋でね、一生懸命10日間断食して祈りに専念したわけですよ。必要だったからね。だから必要な時になったら断食はするんだと。必要ない時はしない。どんな時が必要ないかって言ったら、イエス様が地上にいる時ですよ。喜びの時だからね、悲しんだりする必要ないんだと。そもそもですね、聖書の中にですね、断食しなさいって教えられているところあります？イエス様が言われたのは、断食するときはこうこうこうしなさいってアドバイスしているのであって、日常的に定期的に断食しなさいなんていう教え聖書にないですよ。ただ必要なときはするんですよ。20節でイエス様がおっしゃってるように、断食が必要なときはするけど、だけど必要ないときしなくていいんだって。キリストが地上にいるとき必要ないって、悲しむ必要ないって。だから断食が必要だって思った人は断食したのであって、それを聖書は記しているに過ぎないんですね。断食せよっていう教えはないですよ。だからこの必要ないのに 必要ないのに断食するというのは、律法学者たちと同じく自分がいかに宗教に熱心であるかを誇示するためにやってるんじゃないかと言われてしまうかもしれませんよね。私自身はですね、断食の必要を感じたことはあんまりないんですね。進学校を卒業してからどれぐらいになりますかね、もう35年、その間断食なんて 2,3 回しかしてないような気がしますね。もう進学校ゴスペルタウンの建設中という、私たち学生は建設作業をしながら学んでたわけですけども、その時はですね、毎日誰か一人は断食することになってたんですよ。なんでかって言ったら食費を減らすためにね、そのためにね、毎日入れ替わりで誰かが断食して、まあもちろん建設作業もしながらですけど、それぐらいです。自ら進んで断食が必要だと感じて行ったことなんて数えるぐらいしかない。でですよ、イエス様おっしゃってるのはそういうことなんですよ。必要な時はするけど、必要ない時はしないでいいんだっていうこと。そして聖書は日常的定期的に断食せよなんて教えてないんだということ、ね、よろしいですか。その断食の話がどうして布切れとブドウ酒の話になっていくんですか。21、22節お読みしますね。誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんなことをすれば新しい継ぎ切れは古い着物を引き裂き、破れはもっとひどくなります。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのです。急に話題変わったんでしょうか。これ違うんですね。これ断食の話の続きなんですよ。断食のことを説明する話なんですよ。これ新しい布切れがどうの、新しいブドウ酒がどうのってか、この話ね、断食のことについて解説してるんですよ。イエス様は21、22節だけを切り取って話をしたらどんな話になるんですかって言ったら、断食と全く関係ない話なんですよね。なんか今アメリカでは大リバイバルが起きているらしい、これ仮の話ね、仮にそうだとしてですよ、そこの教会の牧師がやってきてね、今素晴らしい教えを語ってあげましょうってね、うわー素晴らしい教えだ、この新しいブドウ酒を受け取るために私たちも新しい皮袋になりましょうっていう説教になるのがオチです。よくあるパターンです。断食全然関係なくなっちゃって、もう一度言いますが、この21、22節は断食についての話です。まだ。さあそこでですね、この古い着物とか古い革袋って何を表しているのかって言えば、これ真っ当に判断すればそれは律法主義のことを表しているというのは当然そうなるわけですよ。それに対して新しい布とか新しいブドウ酒は何なのか、ね、この律法主義という古い皮袋では受け止められないんだって言ってるわけですよね。よろしいですか。新しい布とか新しい、ブドウ酒っていうやつを古い皮袋、古い着物に当てはめちゃったら、それはもう どっちもダメになってしまう。つまり律法律法主義では新しいブドウ酒は受け止められない。じゃあ新しいブドウ酒、新しい布って何のことですか。それは福音ですよね。福音、イエスは主であるというこの福音、 それは立法主義では受け止められないんだと。じゃあ何によってですか？新しい革袋によってだと。新しい革袋って何ですか？それは聖霊によってだと。人は誰も聖霊によらなければイエスを主と告白することができないと第一コリントで言われている通り、イエスは主という福音は聖霊によって受け止めなければならないんだということなんですね。それは分かりましたとしましょうね。それは分かりましたと。じゃあそれが断食とどう関係してるんですかってことなんですよ。福音は立法主義では受け取れない。イエスは主というキリストという福音は聖霊によってしか受け止められない。素晴らしいことです。アーメンです。それと断食が何の関係あるんでしょう。断食自体は悪くないんですよ、当然ながら。けど信仰熱心さを誇示するための見せかけの断食は意味がない。なぜなら断食というのは悲しみの表現だから。だから悲しみを表現するんだったら本気で心から悔い改めてこそではないですかね。本気で心から悔い改めてこそその断食という悲しみの表現が真実なものとなるのであって、見栄の断食で悔い改めは認められないと。つまり福音の恵みは受け取れないと、ね、福音の恵みは悔い改めたら受け取れるんですからね。だから見栄のための断食っていうのは本当の悲しみが表現できてないんですよ。悔い改めてないんですよ。だから見栄の断食、宗教熱心さを示すための断食では福音は受け取れない。新しい革袋、すなわち聖霊による心からの悔い改めこそが福音の恵みをもたらすんだと。わかります?皆さん、この新しいブドウ酒、古い革袋の話と断食との関わり、関連性というのが。もう一度まとめて言った方がいいでしょうか。宗教熱心さを誇示するための断食は本当の悔い改めがない上辺だけだと。だから本当の悔い改めがなければ福音の恵みは受け取れないんだというところにつながっていくわけですよ。ですからですね、あちこちで行われているような、語られているようなことあるごとに、さあ皆さん私たちは新しい革袋になりましょうって言ってる、あれはどういうことかですよ。新しい革袋にならなきゃってことはね、聖霊によって福音をイエスを主と受け止めてないってことですよ。まだ私たちはまだ立法主義の中に生きてます。ですから皆さん私たちは新しい革袋になりましょうって言ってるんですよ。それを分かってる、分かって言ってんのかって言ったら多分分かってないですね。新しくなることがいいことだと思ってるんですよ。昔のチョコレート、明治のチョコレートと一緒で、でっかいことはいいことだみたいな感じでね、新しいことはいいことだって。ヨハネによれば、ヨハネの手紙によれば、ね、あれヨハネの手紙だったかな、ああそうだと思うんだけど、もう新しいものは出てこないって。この福音が一番新しいのって、これ以上素晴らしい福音なんて出てこないんだって言ってるんですよ。 昔ながらの福音だけども一番新しい福音なんだって。さあ新しい教えを受け取るために新しい革袋になりましょうって、いやいやいや、そんなね、受け取らなきゃならない、いや受け取る必要のないような教えを受け取るために新しい革袋になんかならなくていいんですよ。ややこしい言い方だったな今の、取り入れる必要のない教えのために新しい革袋になんかならなくていいんですよ。新しいブドウ酒っていうのは流行の教えとかじゃないですから。今流行ってる教えとかね、そんなものを受け取るために新しい革袋になりましょう。それ聖書の誤用です。誤用、誤った用い方ね、誤用ですよ。誤用、あれと一緒ですね。あの毎年、年賀状にね、あの御言葉を書く人がたくさんいますよね。でその御言葉ね、見よ私は新しいことをするって、新年にふさわしい御言葉とか思って書いてくる人がいっぱいいるんですけど、見よ私は新しいことをする、旧約聖書の中で予言されている、それまだ起きてないんですか。2026年になったら起きるんですか。何言ってんですか。2000年前にとっくに起きてますよ。何が新しいことなのか。旧約時代から見て新しいことっていうのは、律法主義から、解放されて福音によって、キリストによって救われるっていう、それが神様の新しいことなのであって、それをね2026年、主は言われる、見よ私は新しいことをするって、いやいや2000年前に起きたっちゅうね。誤用なんです。誤用、聖書の誤用、そういうのが好きなんですね。あ、私がじゃなくてですよ、私はそれ嫌いなんですけど、とにかく宗教に熱心な人はたくさんいます。クリスチャンもね、断食したり何したり、あれしたりこれしたりそれしたり、いろんなことを一生懸命やってる。まあ断食に関して言えば、断食正解っていうのもね、ちょくちょくありますよね。それから40日断食にチャレンジする人もね、たまにいますよね。それって必要なんでしょうか。断食正解って必要なんでしょうか。40日断食した方がいいんでしょうか。私も今まで断食聖会に何回か参加したことありますよ。参加したというか、呼ばれて説教せいって言われて行っただけですから、私別にご飯我慢してなんかつまらん話聞かせてもらいたいなんて思ってないですけどね。でまあまあ参加しましたと。断食聖会2泊3日、1泊2日分かりませんが、それやった後何か変わったんですかね。どうですか。40日断食した人、それ成し遂げて何か変わったんでしょうか。何も変わってないんじゃないんですか。ちょっと痩せただけでしょうね。ですから見せかけだけの断食なんていらないんですよ。断食聖会に集まっている人っていうのは、あ、今私は断食して祈らなきゃ、この悲しみを表現しなきゃ、悔い改めは、心からの悔い改めを表したいっていう人ばっかり集まってるんですか。いやいや、なんかプログラムだから集まってるだけですよね。誠実じゃないですよね。真実じゃないですよね。そんなものはいらないんですね。本当に必要なのは真実な悔い改めです。方向転換です。先週もお話した通り、信仰がどこへ向かっているのかって、向かう方向を間違えてたら心の底から悔い改めなきゃいけないんですよ。方向転換、天に心を向けていかなきゃいけないのに、多くの人の思いは地上のことだけですって、ピリピ3章19節でね、彼らの最後は滅びですはっきり言われてるんです。そこを真実に悔い改めなきゃいけないんですよ。 ですから私たちは聖霊に導かれて真実な信仰の道を歩んでいきたいと思います。そのようにして福音の恵みをですね、豊かに受け取るものとなろうではないでしょうか。お祈りしたいと思います。